Radio Cabinet。 笠木医科大学衛生学教授大槻武美の Radio Cabinet、 心身健全
メディカル、
MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全メディカル6月号です。2012年6月号です。心身健全は上旬1日から10日までの、9日までかな、心身健全ミュージック、そして10日から19日までのベーシック、そしてこの番組、下旬のメディカルという3部構成、いつでもどこでも毎日オンエアという感じですけども、ミュージックでは大槻が、高校大学の頃にオリジナル曲たくさん作ってました。その中で比較的季節に、あったような曲を新たに、カラオケを作り直して、これはパソコンの打ち込みとかですね、電子ピアノで弾いた音色を変えたりというようなことで作り直して、新たにボーカルを入れて、お届けしております。新世間でミュージックは本当に音楽番組にしてますので、トークも、なんて言うんですか、曲の説明、そんな感じで済ませています。そしてベーシックでは、学科に行ったりいろいろしてるんですけども、その間で、いろんな、合間に少し観光をしたりとか、メディカルサイエンスとは違う医科学とは少し離れた部分での、逸話だとか、いろんなことをお話しするような番組にしてます。そしてこのメディカルは、できるだけ、関与してますようないろんな病気の話とか、一度は4月号でしたっけ、副甲状腺機能亢進症のお話をしましたけども、その他居室の研究は衛生学で計算とかアスベストの免疫影響を観察してるんですけども、それはそれとして、いろんな、その学会の医科学的な医学医療の中での位置づけとか、いろんなお話をさせてもらっています。で、今月号のメディカル、ベーシックでもお話ししました。3月に、サンフランシスコで、ソサエティオブトクシコロジー、SOT と言いますけども、ソサエティオブトクシコロジー、アメリカの毒性学会ですか、そういうのがありまして、それから引き続きメキシコカンクン、ちょうど今月号のベーシックではその時の、リゾート地のビーチの様子とか、チチェン遺跡に観光、1日だけ観光ツアーをした様子とかお話ししましたけども、カンクンでインターナショナルコミッションのオクペーショナルヘルス、国際労働衛生会議というのがありました。で、そこでも、いくつか発表したりいろいろしましたんで、 今月は、まあ、そのあたりのお話ができればいいかなというふうなことを思っております。このインターナショナルコミッションですね、インターナショナルコミッションのオクペーショナルヘルス、産業衛生労働衛生というところの、国際会議なんですね。でこれは3年に1回ずつ開かれます。今回のカンクーンの前はそうサウスアフリカケープタウンでして、この時はちょっと行けませんでした。それからその前ミラノでして、ミラノの時は行きました。ミラノの時も結局10日もうちょっとかな滞在するという形で、まあ合間合間がありながら参加もするという感じでした。その前はブラジルのイグアス、この時もちょっと事情があっていけませんでした。でその前はシンガポールであって、その時は発表しと座長をしに行ったりしたんですけども、今回はですね、実は3年前から、このインターナショナルコミッションのオキュペーショナルヘルス ICOH、あるいはアイコーと呼んでますけども、このアイコーの中にはいっぱい分科会があります。例えばワークストレス、労働でのストレスの話とか、当然、呼吸器疾患のサイエンティフィックコミッティ分科会があるとかありますけども、僕はですねアラジー&イミュノトクシコロジー、アレルギーと免疫毒性のサイエンティフィックコミッティのセクレタリー役をしてます。チェアパーソンはイタリアの、ドクタープロフェッサーマリオ・ディ・ジョアキーノ、という先生がされてるんですが、僕は3年前からというかサウスアフリカの直後から、セクレタリーをやってます。で大体あの2期6年やるのが普通らしくて、まだ半分来たばっかりですね。で実はちょっと恐れているのは、だいたいセクレタリーを6年務めた後、チェアパーソンをまた6年しないといけないというのがあってですね、大丈夫かなと思いながら、3年後は、ソウル、韓国、コリア、ソウルであります。これはまあ近いし割と行きやすいですよね。それから日本からもたくさん行ってくださると思います。その3年後は今回2カ所の2つの都市がエントリーされてました。1つはアイルランドのダブリンですね。でもう1つはモロッコのマラケッシュですね。なんかどっちも行ってみたいなという気はしましたけども、どちらに決まったんでしたっけ、ちょっと僕今把握してませんけども、そんな感じです。それから現在ですね、ちょうど2期目に入られましたが、 ICOH アイコーのプレジデントは小木先生とおっしゃって、労働衛生研究所かな、に長くお勤めだった先生が全体のプレジデントをされてます。で、まあ、あの日本人初のプレジデントということで、ご就任が決まった年には東京でお祝い会もありまして、僕ほとんど面識もなかったんですけど、実はその時この、アラジー&イミュノトクシコロジーサイエンティフィックコミッティの、3年おきのこの本会議の合間のシンポジウムを、2010年の春ですね、京都で僕の方で主催したのがありまして、その時に小木先生には、キーノートスピーチをお願いしました。基調講演をお願いしましたんで、そのお祝い会にも参加、まあ本当に、お顔を知ってる方が少ない中だったんですけども、よろしくお願いしますという意味合いも込めて参加させていただいたりしたこともあったんで、少しあのお顔は知るようになり、お話もできるようになりましたけども、そんな ICOH にメキシコカンクーンで行ってきました。で、そうですね、これ3月11日に、まずアメリカに行ってサンフランシスコでソサエティオブトクシコロジー、それで15日に終わって16日に、カンクンに飛びました。で17日は割と何もなかったんだっけ、そうです、いや17日僕は午前中ですね、そのサイエンティックコミッティのチェアパーソンとセクレタリーが集まって、小木先生その他、まあ、理事長副理事長といった先生方から 3年間の総括と今後これからの3年間に向けての方針というのに関してのミーティングが午前中ありましたんで、そこに行ったりもしました。で、18日はノルマ的にはなかったんですけども、もう盛大な開会式、もう本当に世界中から人が集まって、研究者が集まってきてるんで、すっごい広い広間でしたね。何人集まって出たのかちょっとよく知りませんけども、すっごい広いところで開会式もありました。ILO の何か役をされてる日本人の方も来られて、この方は1時間のスピーチも翌日だっけ、されてましたけども、まあ、そんなのがあったり、ちょうどそのメキシコの、まあ、民族舞踊というのか、そういうステージがあったり、なかなか面白かったですね。ありました。18日ですね。また会場はちょうどカンクーンの真ん中あたりにある国際会場がで、行われてたんですけど、これメキシコならではなのかなのかどうなのか、入り口とかですね、エレベーターのステップストップ途中の、階ごとにはですね、本当に、モデルさんのようななのかモデルさんなのか、美女がミニスカートで並んでてですね、その写真、実は産業医科大学の某先生と一緒に、その先生のカメラには僕も一緒に写った写真が入ってるはずなんですけども、なぜか、送っていただいてはないんですが残念とか思いながら、まあ、スパニッシュ系の顔立ちの美女がたくさん並んだりしてましたね。ああいうのも、まあ、日本じゃそんなことは国際学科でもめったにしませんけども、そんなのもありました。で、まあ、18日はそういったものをエンジョイするという感じでしたけども、19日、これがかなり忙しかったですね。うちは教室4人僕も含めて4人でカンクーン行ってたんですけども、みんなその日発表があったんですね。まず、松崎先生といって助教の先生、昨年度から我々の教室に入ってくれましたけども、彼と、武井先生、武井先生はもう5年目かな、女性の、先生ですけども、ついこの間まで熊谷先生だったんですが、半年ぐらい前から武井先生になっちゃいましたけども、彼女と松崎先生と武井先生は2人ポスターがありました。ポスターセッション、アラジー&イムノトキシコロジーはあまりポスターが多くなくって、正直この2人のポスターだけだったんですけども、コリアの女性の研究者が一応チェアパーソンということで、まあ話を聞きに来てくれ、かつ何人かがポロポロ質問してくれてました。で、思いのほかポスターセッションそんなに何て言うか、あふれ帰らんばかりの盛況さではなかったんですけども、まあ、それでも何か興味持って聞いてくれたんで、それはそれで良かったかなというような感じもします。そうですね、ちょっとここで一曲聴いていただくことにしましょう。これは大月の作詞作曲です。ただですね、カラオケの録音等々が2年前でして、まだこういったパソコンを使っての作業にちょっと慣れてない頃だったんで、少しリズムその他で、お聞き苦しいところがあるかもしれませんけども、聞いてみてください。雨音。
伝えて。
聞いていただきました。いかがだったでしょうか。6月号ですので、梅雨の時期、雨の季節だと思います。事前に録音しておりますので、リアルタイムで今の天候、これを聞いていただいている時の天候がどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあやっぱり多分雨の頃じゃないですか。梅雨だと思います。まあその梅雨とは全然裏腹のカリブ海のリゾート地、メキシコユカタン半島のカン 組んで、インターナショナルコミッションオンオクペーショナルヘルス、というのがありまして、18日、松崎先生、うちの教室の松崎先生、武井先生がポスターセッションで発表してくれました。で、その日僕はですね、まず、なんだ、プレナリーだっけな、まあ、エデュケーションセッションの座長を、ちょっとカナダの、まあ、がん研究所みたいなところの疫学ですね、研究者の教育講演みたいな一時間ものの発表レクチャーに関して、スウェーデンだっけ、のフィンランドだっけ、どっちかのスカンジナビアの、先生と一緒に座長をしました。これがまたその冒頭の開会式の でかい大広間を3つに切ったうちの1つ、それでも相当人数入る、日本の学会だったらもう本当に、メインの会場に近いような、大きなところの座長でして、まあ、若干緊張しつつですね、まあ、それでも無事に終えました。でそこから、僕はその日ですね、このアラジー&イムノトクシコロジーサイエンティフィックコミッティのセッションで、一つが、まあ、いわゆるシンポジウム、まあ、大きな、サイエンティフィックコミッティの中の大きな会か、もう一つが、オーラルセッションがありまして、なぜかですね、僕は、その、一つは、シンポジウムの方で座長を、まあ、もちろんチェアパーソンのプロフェッサーマリオ・ディ・ジワキーノと僕とでチェアパーソンするわけですが、このサイエンティフィックコミュニティに関しては、座長をしつつ、発表を一つすると。からそのオーラルセッションの方でも二人でマリオと僕で座長をしながら、僕は実はですね三つ発表をして、それから各々のセッションで一つずつうちの准教授の西村先生が発表してくれたということで、これがまた大忙しだったんですよね。本当に余裕なくバタバタバタバタとしながらですね。で当初は僕が3つ、西村先生が1つ演題を出してくれてました。というのも、やっぱり本当はもう少しいろんな先生方からの演題がいただければよかったんですが、日本人の方に何人かお願いしたんですけど、今回のスケジュールで実はこの ICOH アイコー自体は3月18から24かな、かなり長期間のスケジュールになってました。ところが3月24、5、6はですね、京都で日本衛生学会が開催されるのが分かってましたんで、24日、特に僕もそうだったんですけど、24日の9時から編集委員会、10時から、実は4月からの理事に僕は決まりましたんで、理事会で昼からは、まあ、衛生講師衛生教育会というのがあったりというようなことでですね、もう24日もバタバタだったんですね。で、24日そこまで用事がもしなくても25日、26日は学会でしたんで、日本の研究者の方々、まあ、僕が声かけやすい方々はどうしてもその衛生学会メインの方が主体になってしまいます。そうするとカンクンから帰ってくるのに丸々2日カレンダー上、日本のカレンダー上2日潰してしまいますから、まあ、今回我々も22日23日で帰国、これがまた遠いんですけど、あのベーシックの時にも少し話しましたが、すっごい遠いんですけども、丸々2日かけて、それも朝すっごい早い時間4時ぐらいから動き出して、結局大学までたどり着いたのは23時ぐらいという風なタイトなスケジュールだったんですけども、まあ、いずれにしてもそうやって潰れてしまいます。で、まあ、今回は実はマリオと相談して無理を言って、前半に我々のセッションを集めてくださいということをお願いして、したんですけども、そうじゃなかったら23日とか4日にセッション組まれたら、衛生学会の方、京都である学会の方に参加できなくなっちゃうんで、まあ、そんなこんながあって、ちょっと日本人の方からも演題をいただくことできませんでした。しかしですね、やっぱり、 ある程度、そのシンポジウムなりのセッションを組まないといけないということもあったのと、まあ、1人3台まで演台出していいですよというのがありましたんで、僕は一昨年までうちの教室にいてくれた、前田先生、助教をやってくれてました前田先生、今は、古巣の岡大農学部、大学院自然科学研究科かな、の特任助教をしてますけども、まあ、彼女のやってくれた仕事なんかを集めて3つの演題出してたんですね、でかつどういう組み合わせか、僕の一つと西村先生の一つはシンポジウム側にも回ったんで、そうなってしまったら、まあプログラム上のタイトルは一緒にしても少し違った話しないといけないということで、だいたい15分弱のスピーチのスライドを4つ分準備してですね、行ったわけですね。で、まあもちろん共通の学会での言語はイングリッシュですけども、英語ですけども、まあまあ、もちろん英語での発表というのは、それなりに慣れてもきてますから、もう原稿を作るとかそんなこともなく、また今回割と僕自身も、うまく、ある演題はですね、すごいスライド枚数が多くて、きちっと時間内に話せるかなと思いつつも、結構話せたりもしたんで、まあ助かったんですけども、そんなので大忙しでした。で、シンポジウムの1台と、オーラルセッションの1台は、もともと計算化合物シリカというんですけども、この新進研でもだいぶ話してます。前回も、SOT でも同じような演題を出しましたんで、同じテーマの演題を出しましたんで、前回の新進研全メディカル5月号でもお話ししましたけども、そういった計算暴露が、自己免疫の異常をもたらすと、膠原病とかですね、自己免疫疾患を弱気するんだというような話で、その中で2つに分かれてしまったんで、前半シンポジウムでは、実はもう2005、6年ぐらいまで、でほぼまとめていた、FAS、FAS ですけども FAS と呼ばれる、これはリンパ球の自殺のための受容体なんですね。細胞っていうのはあらかじめ何か、自分が刺激を受けたり、まあ、リンパ球なんかもそうですけど、抗原に反応したりした後で、それが一生続くわけにいきませんから、ある時間が来ると、まあ、お役御免ということで、そういった、まあ、細胞死、プログラムドセルデスと呼びます。あるいはアポトーシスという言い方をするんですけども、それによって、役目終わって、体から亡くなるために、自殺していく、受容体を持っているわけですね。受容体というのは、まあ、膜の表面に、細胞膜の表面に出ているミットのようなもんで、ファスライガンドというボールが飛んでくると、まあ、それを受け止めて、その後体の中に、細胞の中に、そのデスシグナルと呼んでますけれども、細胞死のシグナルが順番に、キャスケード、滝のように伝わっていくというふうな、のがあるんですけども、実は自己免疫疾患の人、そういうファスに、あるいはその関連のモレキュールの異常が、出てるんですね。で、そのことを、まあ、これは2005年ぐらいにも、もうすでに英文のレビューのペーパーも書いたりしてるんですが、急遽、前半のシンポジウムではその話をしてですね、で後半のオーラルセッションでもともと演題として出してた、今度はそのファスモレキュールが、リンパ球の中の T 細胞の中でも特に、制御性 T 細胞と呼ばれる、あるなんていうんですか、その抗原刺激を受けた細胞の反応を抑えつけるというか、まあ、集結させるための細胞1、また別の細胞群があって、そこが、その細胞が実はファスモレキュール、計算に暴露されると細胞自殺のファスという受容体をたくさん発現することになってしまって、それが少なくなってしまうと、 失われていく、早めに自殺してしまうということなんですけども、そうしちゃうと、抗原に、特に生体内にむき出しになった抗原に反応してた T 細胞のその活性化、反応が長く続いてしまうわけですね。それがひいては、自己じゃないと認識して攻撃してしまうような抗原病とか自己免疫疾患と呼ばれる病態を作ってるんじゃないかという、これはちょうど2年前まで皮膚科から来てくれてました、大学院生の林先生がやってくれた仕事ですけども、まあ、その内容を発表したり、まずそれで2演題ですね、したりしました、自分で発表しながらまた座長もやるというふうな、まあ、僕の発表に関してはマリオが座長をしてくれたりというふうな感じでやっていました。ちょっとここで曲に行きましょう。ひび割れたサングラス、これも月の作詞作曲ですけども、まあ梅雨からこれ新種健全メディカルですので、6月も下旬、そろそろ夏が来るのかなっていう時期の、別れ間近い彼と彼女の話です。ひび割れたサングラス聞いてください。
細い
ひび割れたサングラス聞いていただきました。まあ多分僕が大学ぐらいの頃の、歌謡曲のポップなイメージの、まあ曲メロディーでもありアレンジでもありという感じだったかもしれませんが、いかがだったでしょうか。さて、ICOH メキシコカンクーンで3月18から24まで、我々は19日がメインだったんですけども、そこでありましたインターナショナルコミッションオンオキュペーショナルヘルス、国際労働衛生会議 ICOH アイコなんですけども、そこでの発表の話をしておりました。計算による、免疫異常、自己寛容の破綻、自己免疫疾患の合併というところに、我々は計算暴露が免疫担当細胞に影響して、なんかそれの調節をおかしくするんだろうというようなことで、実験を繰り返してきた成果を2つ発表して、かつ僕はもう2つオーラルのプレゼンテーションがあったんですね。そこは今度アスベストの免疫影響、実はアスベストはご存知かもしれません。悪性中皮腫とか肺がん、あるいは、ものの方によりますと喉頭がんとか胃腸のがんとか膀胱がんとか、そういったがんも暴露の方では少し多いという報告もあります。ですので僕らはそのアスベスト暴露、これ実は肺の中に係留してしまいますので、ずっと体に残っちゃうわけですね。そういうことを考えると、あるいはリンパ節なんかにも残ることを考えると、実は免疫担当細胞を何回も何回も繰り返しそういうアスベスト繊維と出会い続けてるんじゃないか、あるいはまあ繊維の周辺に集まるようなリンパ球に何らかの異常が起こってくるんじゃないかということを考えてまして、でそれで、それなら、まあ、人の体には腫瘍免疫、あるいは抗腫瘍免疫といいまして、がん細胞をやっつける力があるんですけども、それについてがなんか弱められるんじゃないかということを考えてます。で、同時にやっぱりシンポジウムで1台、それからオーラルセッションで1台発表してくれました。うちの西村准教授は NK 細胞、ナチュラルキラー細胞といって、その細胞になんていうんですか、アスベスト繊維がかかることによって、その NK 細胞、ナチュラルキラー細胞っていうのはがん細胞をやっつける、あるいはウイルスに感染したような細胞をなくしてしまうという力を持ってるんですけども、その力が弱められるというような研究をずっと進めてくれてましたんで、その内容について発表を彼はしてくれました。で僕の方は、前田助教がずっとうちに在籍してくれていた間、約1年ちょっと前までです、5年間ですけどもにやってました。一つは、CXCR3 というケモカインレセプター、ケモカイン受容体ですね。それは実はこの CXCR3 を出してる T 細胞が、インターフェロンガンマといって、これもなんていうんですか、がん細胞をやっつける力を持ってるサイトカインっていうのがあるんですけども、まあ、それを作り出すような細胞をがん細胞の周りに呼び寄せてきて、がんをやっつけるという力を発揮するときに必要なレセプターなんですけども、レセプターというのは細胞の膜の表面に出ている、まあ、ミットみたいなもんですね、なんですけども、それがですね、アスベスト暴露をした T 細胞では落ちてくるぞという話をずっとやってくれて、実は2010年から11年にかけて、割といい雑誌に2つ論文を書いてくれたんですけども、その内容を、紹介しました。結構、スライド枚数が多くて、英語でちゃんと時間通りにプレゼンテーションできるかなと若干危惧しながらと言いつつ、あんまり、練習もしないままに行ったんですけども、まあ、それは割と時間通りちゃんとできたんですが、その内容を発表をしました。そしてその時はですね、結構なんて言うんだろう、これまあ一つはもともと細胞株といって、T 細胞がある種のウイルスによって、死ななくなっ ちゃったというですね、死ななくなっちゃった細胞 T 細胞の細胞株、インキュベーターフランキのお皿の中に培地と一緒に入れておくと永久的に増え続けるという細胞があって、まあ、それにずっとアスベスト繊維かけて、実は8ヶ月から1年以上かけ続けるとそのレセプターの発現が落ちちゃうんですね。でその落ちそれはまあ細胞株での研究なんで本当にそんなこと起きてるかどうかっていうところまで患者さんでですね、あるいはアスベスト暴露した人で、起きてるかどうかなんてところとはだいぶ遠いんですけども、まずそういう結果が得られました。でもちろんそれをまあ科学的に確かにそう起こってるぞっていうことを検証するいろんな実験も組み合わせながら、今度はまあ例えば僕の血液とかですね、健常人の血液の細胞を取ってきて、それをその中から T 細胞というのを集めてきて、集めてきてというかより分けてきて、そしてまたお皿の中でそいつらを増やしながらその間にアスベスト繊維をかけるという実験をずっと繰り返してみてもやっぱり落ちてくるわけですね。そうするとこれかなり暴露を受けられた方々の血液の中でも起こっててもおかしくないんじゃないかということになってきたんで、ただまあ、患者さんから血液をいただくのはなかなかいいタイミングでそんなに多い量じゃなく、測定する項目を決めておいてやらないといけないんで、最後にそれでも岡山労災病院とか兵庫医科大学の付属病院の先生方のご協力で、もちろん患者さんのご協力を得て、倫理委員会を大学で通してインフォームドコンセントをちゃんと、書式で書いていただいて、血液を頂戴してそれを検討したら、やっぱりそこでも、アスベスト暴露の胸膜プラークっていうのが、まあ、肺を包んでる膜の中にタコみたいなのができるという状態で、まあそれ以外の体は問題ないんですけども、そういった患者さん、あるいは中皮腫で、診断されて治療を受けられている患者さんの末梢血の T 細胞でもやっぱりその CXCR3 というケムカイン受容体が落ちているといった所見を得ることができたんですね。でさらに、患者さんの血液を取ってきてそれを実験系でこう刺激をかけてやるというふうな、まあ、実験を組んでみますと、その細胞の中にいろんなサイトカインの発現が促されるわけです。でそれは細胞をすりつぶして、メッセンジャー RNA というのを取ってきてそれを実験条件の中でコンプリメンタル DNA というのに、転換させてその発現度を PCR という方法でやってみるとですね、IL6 と呼ばれる炎症に関係するようなサイトカインが高まってしてたわけですね。このあたり組み合わせて考えるとどうもアスベスト暴露を受けるで、免疫担当細胞は腫瘍免疫抗腫瘍免疫がん細胞をやっつける力を落とされつつかつ、こう慢性にじわじわっと、炎症が起こすような、変化をもたらされるというふうなことが起こってるんじゃないかといったことを、まあ、一つ発表をしました。ここでまた一曲聴いてもらいます。これも大月の作詞作曲です。優しい雨の素描。
街を差し出す 外は今日も雨、部屋が沈んでく、彼女は手のひらにため息を隠してる。一緒にいればそれで二人は夢を食べて、これまで知ってた寂しさも忘れることができた。すぐにもみ消す彼にも、わかる彼女の思いが、外は今日も雨、壁が泣き出して続いて行く、愛がひっそりと目を伏せる。
聞いていただきました。優しい雨の素描、これも雨の曲でしたけども、いかがだったでしょうか。さてですね、ちょうど今月号はちょっとだいぶ前の話ですけども、3月に、サンフランシスコ、メキシコのカンクン、そして京都と続いた学会ツアーの中で、メキシコカンクンでのインターナショナルコミッションのオクペーショナルヘルス国際労働衛生会議 ICOH ですね、ICO と呼んでますけども、その時に我々の教室から発表した内容について、特に僕の4台オーラルプレゼンテーションをやってきました。一つはシンポジウムの枠、それもアラジー&イムノトキシコロジーサイエンティフィックコミッティ、アレルギーと免疫毒性の分科会のセッションの中だったんですけども、それと、シンポジウムで一つ、オーラルプレゼンテーションのセッションで、3つ、そのうち3つ目ま、あ、4つ発表した中の3つまで話をしましたが、もう一つは 制御性 T 細胞といって、これは先ほどの計算のところでもちょっと触れましたけども、T 細胞の反応を抑えつける力を持つ細胞なんですが、これがあまりにも強すぎるとして、今度がんをやっつけに行く T 細胞のやっつける力まで落としてしまうと、抑えつけてしまうということになります。で、これが強すぎるとそういうふうに公衆免疫が弱められる結果になりますし、逆に数が減ったり働きが悪くなると、自分の細胞にも反応してしまうということが長く続いてしまいますので、自己免疫疾患になってくるというふうに考えられているんですが、計算暴露ではこの細胞はファスという分子を、自殺の分子をたくさん出してしまって早めに亡くなってしまうということで自己免疫異常につながるんだろうと考えていますし、アスベスト暴露したらじゃあどうなるか、たまたまですね、先ほどちょっと触れました、細胞株ウイルスによって、死ななくなった、これを不死化、不っていうのはあらずという、ね、不可能の不ですね、から不死化の死は死亡の死ですね、死んじゃうということですの死、化というのは化けるという字を書いて、死ななくなっちゃったという意味です、英語ではインモータライズドと言いますけども、そういう細胞を使ってました。でたまたまこの細胞がその制御性 T 細胞、その抑えつける T 細胞の働きを持ってる細胞だったんで、じゃあアスベストに8ヶ月1年以上、かけ続けたアスベストをかけ続けた細胞でその制御性 T 細胞の機能がどうなるのかっていうのを、これもまた1年ちょっと前までうちで5年間除去をやってくれてました前田先生がずっと研究してくれてた内容でしたんで、その発表しました。でこれはまあ予測通りというか、まあこれ結構ヒットだなと感じられるように T レグ機能、 T レグすいません、こういう制御性 T 細胞のことをレギュラトリー T セルと呼びますので、通称 T レグ T レグというんですけども、この T レグの機能がやっぱり高められているという結果が得られたんですね。これはまあ、T レグというのはここ10年ぐらい結構免疫の領域では話題になっている細胞群なんで、これがそういった環境中の物質によって働きを高められるというのは非常にまあ我々としてはエキサイティングな結果だし、我々の想定にピタッと合うような結果でもありますんで、これはすごいとまあ我々は思ってるんですけども、その発表もさせていただきました。結構一緒に座長をしたイタリアのプロフェッサーマリオ・ディ・ジョアキーノも興味深く聞いてくれたりしていました。でそれでまあ19日僕が4つ、西村先生が2つ、松崎先生と武井先生がポスターそれぞれ1つ発表、もううちから言った4人全員で発表し、かつ僕は3つの座長をしというんで、19日は結構大変だったんですけど、で20日新進研でベーシック今月号でお話ししてましたように、地震遠石に観光ツアーに行ったりと、ちょっと一日ブレイクを置きました。で、21日また、我々のアラジアの夢のトキシコロジースペシャルティセクションがあったんで、まあ僕は一応セクレタリーなんで、フラッと、会場に行ってたら、マリオから、そこも二つセッションがあってですね、一つ目聞いてたら、二つ目お前が座長やれって言われちゃって、またそこで座長。これももちろん英語で、そのセッションを取り仕切るわけでなんですけども、そこでまた座長もやりというふうな感じでですね、まあ結構バタバタ、忙しい学会を、過ごした印象でした。で、こういったアラジアンのイメントトキシコロジー、実はマリオは、喘息とかが専門なんですけども、まあ、最近ナノ粒子、これもまた、産業界で非常によく使われてるんですが、その健康影響が懸念されている一つのもので、これについては、ひょっ としたら、実は3月のこのメキシコの後、京都であった日本衛生学会では、僕はたまたま代表世話人をしてます洗浄粒子状物質研究会でナノ粒子のシンポジウムを組みましたんで、その話をちょっとできるかもしれませんけども、でもわかんないですね。ちょっと今度5月末から6月に、産業衛生学会と臨床環境学会にも参加しますんで、7月のこの新種研究メディカル、どういった話題をお話しするかまだちょっと分かんないですが、京都の話題もまだ残ってますし、少しそういった話ができればいいかなというふうに思ってます。今月の新種健全メディカルは、ちょうど3月にメキシコカンクンで行われました、ICOH インターナショナルコミッションのオキュペーショナルヘルスで、我々の教室川崎大衛生学が計算アスベストの免疫影響ということで、計6つ8つ発表してきました計8つ発表してきました。その主な内容を紹介させていただきました。それでは、スポンサーの紹介のアナウンスの後に、これは4月号の新進研でミュージックの冒頭で、かけた曲、まあ夏に近づいていっているんですが、本当にこれが季節、その季節の曲かどうか分かりませんけども、これは、高田恵子作詞、心身健全ではおなじみです、高校の同学年の、福島県郡山の女子高生、お出会いしたことないんですけども歌詞のやり取りをずっと 2,3 年してました、高田恵子作詞、大月武美作曲で、旅家出という曲で、心身健全メディカル6月号はお別れです。それではまた来月お出会いしましょう、と言いつつ、心身健全は上旬ミュージック、中旬ベーシック続いています。いつでもどこでも心身健全ということで、また、別のミュージックベーシックもお耳にしていただければ嬉しいかと思います。ではまた来月。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。夢を持ってて明るい顔
それも初めだって現実を少しのぞくとあんな気づき上げてきたことが壊れていたよ家を出てくるときはいろんなことを考えて星なんて過去よかったね気持ちいいね思ってて明るい顔をしていただけどそれも初めだけ現実を少し覗くとあ気づき上げてきたものが
You know, baby, if you got too many choices